皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日がポッドキャスト初リスニングだって人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさいませ。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週に引き続き、夏のバレエ三昧な体をいたわる記事のピックアップです。いたわるって言葉が正しいかは分かりませんが、考えるきっかけにはなると思う。本文がすごく長いので、いきなりスタートしちゃいます。では聞いてください。バレリーナの卵たちのバレエの怪我の怖さ。夏真っ盛り、学校が夏休みだから、バレリーナの卵さんたちはいつもより多くのレッスンに励んでいることでしょう。そして多くの子どもたちがどこかしら痛いと思っているかと思います。お母さんに言わない子もいます。バレエの先生に言えない子もいます。もしくは今までいろいろと大人に言ってきたけれど、何もしてくれなかったからと諦めていたり、それでもレッスンしなさいって感じで押さえつけられていることもあります。本人がそう感じるか否かが問題なので、大人が押さえつけてないと主張してもここでは意味はありません。この部分は後でもう少し説明が出てきます。ここではバレリーナの卵ということで、8歳から12歳くらい、つまり小学校中高学年メインでお話ししていきますが、ここでお話しすることは中学生でも高校生でも大人バレリーナさんでも同じです。ただこれくらいの年齢になると、自分でしっかりと踊る量をコントロールしているはずですし、自分の体の出しているサインは分かってくれるだろうということ で、そうじゃなかったらまずは頭から踊れる体を作ってくださいよ。ただの痛みだけじゃないんです。バレリーナの卵たちの痛みというのは、ただそこの怪我があるというだけの問題ではありません。そのような年で痛みを抱えて踊っていること自体がおかしいのです。ですが、それだけでもありません。長期にわたる怪我になる可能性があること自体もおかしいのです。だけどそれだけでもありません。成長痛だからと思っている人も多いですけどね。成長痛って成長している全員に起こるものではないです。成長期に無理な使い方をしたから痛くなるんです。なので、成長痛だから様子見てとか、そのうち良くなるよとか言うわけではないです。しっかりと覚えておいてください。痛みのせいで左右のバランスが悪くなる。骨や筋肉への成長の差が出る。痛みがあるからと思うと、その場所をかばって生活します。これはいくら大人だろうが、私たち体のことを勉強している人たちであろうがそうです。痛みがあるからと思うと、その部分をかばって生活します。これはいくら大人だろうが、私たち体のことを勉強している人たちであろうがそうなります。そしてそのせいで左右のバランスが悪くなります。左右のバランスが悪くなるというのは、例として右のふくらはぎと左のふくらはぎの太さの違いが出る。筋肉の左右バランスが悪くなる。例として太ももの内側と外側の張り方の違いが出る。左右のバランス感覚の差が生まれる。固有受容覚というのは、筋肉や関節の伸び縮みで感じられるから。左右の骨密度のバランスが悪くなる。骨密度は運動による理化学的ストレスが習慣的に加わることによって増加するので、つまり骨にかけるストレスで骨密度って増えていくので、など。見た目が大事なダンサーにとって、バランス感覚が大事なダンサーにおいて、ただでさえ無理なダイエットやビタミン D 不足などで疲労骨折の頻度が高いクラシックバレエダンサー人口で、これをやったら致命的だって分かりますでしょ。痛いのが普通というメンタルが生まれてしまう。この頃の子どもたちは大人の行うことをしっかりと見ています。そして善悪を決めたり、どうやって行動するのがいいのか見てるわけですよね。上でもちょっと書きましたが、親、ここは先生でも OK ですよ、に痛いと伝える。成長期ですからと言われて終わり、痛かったら踊らないようにって湿布、レントゲンなどを取って問題はありませんって言われたりとか、で親、先生でも OK だけど、はどうしていいのかわからない。子供はそれを見て困らせてしまったと思う。もしくはそれで解決してくれなかったと思う。そして口に出すのをやめる。そういう子たちは多くいます。特に怪我はないけれど強くなりたいと言ってきた11歳の子は、腰が痛いと言うたびにお母さんが、私も腰が痛いのよと返していたそうです。で、私が治療の時にこんなに背中の筋肉張ってて痛くないのと言ったら、痛いと。で、お母さんは、そう言ってたねなんて言ってました。過保護にしろって言ってるわけじゃないですが、お母さんたちの怪我に対する意識が少ないことが問題になっていることは、バレリーナの卵たちを見ると感じます。 なぜなら彼女たちは自分で治療に来たりお金を払ったりできないからです。先生方だって問題があります。忙しいのはわかるけど、痛いと言ってきた子たちに座ってなさいというだけでいいのかしら。発表会が近いから踊れるのと確認する。これって発表会前の先生方はストレスが溜まってますし、振り付けやバリエーションを変えなきゃいけないって思うから聞きたいんだろうけど、子供はそのストレスを感じます。敏感ですもの。本人だって何をしていいのかわからないのですよ。だから治療とか診断してくださいではないけれど、アドバイスができるようになっていたらいいだろうし、例えばほら、スタジオおすすめの治療院リストとかさ、座って見てる時のエクササイズシートとかさ、バレーブックの配布とかさ、そんなんでいいんですよ。年齢を考えない練習量を課しているのは先生です。つまりここに根本があったりするので十分に気をつけてください。と言ってもバレエママがもっと練習させたいからって押すこともあるんですけどね。動きの質に影響する。硬い動き力んでしまうなど。 TLS4 周年記念の愛さんに聞いてみようライブでもありましたね。肩が力んでしまうという悩み。そして首の力みに対して書いた記事では、それってメンタルにも影響するよと書いておきました。痛みがあると痛い動きに行く前に構えます。つまり動かしたくないから動かさないようにするとか、痛いかわからないのでぎこちなくなるとか、痛くならないように他の部分に力を入れるとかってなるんです。そしてこれが踊りの癖になり、大きくなった時にアーティストとしての致命傷になります。バレエとは全く関係のない研究で、腰椎の痛みを経験したことがある人とない人を選び、これらの人たちに座ってもらって椅子をガクッと動かした時の反応を見る、だったと思うんだけど、元研究のペーパーが見つからないので、誰か見つけたら教えてください、というのがありました。そしたら痛みを経験したことがある人は腰椎を固めて体をホールドする癖があり、腰椎の痛みを経験したことがない人は猫のようにしなやかに動いて反応したというのが分かったそうです。痛みがあると体を固める。これは人間だけでなく動物も一緒です。それが踊りの癖になってしまうのは悲しいですし、リハビリがしっかりとできていない証拠にもなります。リハビリシリーズでもお話ししたけれど、メンタル的にも元の状態に戻るというのはリハビリの一部です。運動神経や体幹コントロール力に影響する。ダンサーに必要な運動神経というのは、バレエだけやってりゃいいわけではありません。普通の生活、運動、遊びなどからも生まれるわけ。バレリーナの卵たちのエクササイズという記事ではそのことを説明しましたよね。痛みがあると、特に腰や股関節周りに痛みがあると、コアのコントロールが難しくなります。生理中でも同じことが言えますが、それは今回のトピックではないので省きますね。上で挙げた他のポイントとも被りますが、普通の動きができない、もしくはそれをかばう習慣がついていれば、普通にしてたら育つもの、運動神経なども育ちません。おまけ、同じような怪我を繰り返す場合、ちょっと話はずれますが、バレリーナの卵たちが同じ怪我を繰り返す場合、彼らの栄養バランス、左右の成長差、病気、メンタルを考えてあげてください。バレエは楽しくないけれど、今までやってきたからとか、お母さんに喜んでほしいとかの精神状態で痛みが出る場合もなくはないです。まとめとして、バレエ熱心なバレリーナの卵たちは他のことにも熱心であることが多いです。例えば塾やスポーツなど。そしてしっかりと休むとか、体を自然に成長させるなんていうことがないことも多い。ダンサーの身長についての記事でも書きましたが、成長期の体って本当に大事なんです。DLS を読んでる9歳なんていないと思いますが、ここまで読んでくださった皆さんは覚えておいてください。レッスンの量、エクササイズの量、習い事の量を牛耳っているのは大人です。そしてそれってただ休め、やるな、だらけろじゃないです。たくさんレッスンしても、セミナーを受けても、怪我をしないものってありますよ。例えば目線、エポールマン、表現力、このようなことを練習してても怪我する子はいません。表現に対して勉強するっていうのは、例えば演技だったりとか、インプロだったり、舞台鑑賞だったり、友達の踊りを研究するなどでも使いすぎのキャリアにはなりません。ポーデブラの使い方、指先が綺麗、目を引く舞台でのあり方、練習しなきゃいけないことはたくさんあるんですから、うまくレッスン構成を組んだり、コンクールのスケジュールを作ったり、セミナーを選んでくださいね。 A、DLS では表現力セミナーがありますとも。そしてそこにはバレリーナの卵たちは残念ながら参加できません。これは15歳以上のセミナーだから。怪我しないであろうエリアでも、私はやっぱり十分気を使えなくなっちゃうんですよ、これぐらいの年齢だと。でも今怪我をしていて 100% 踊れない15、6歳の子がいたら、この3日間セミナーは見逃してほしくはないですね。 あと、この記事を読みながら焦っているバレエの先生方もグループ2で学べます。怪我をしている子たちあって表現力の練習はレッスンなどできますからね。しっかりと勉強してください。いかがでしたか？この記事の後にツイッターやブログコメントなどで、しまったというお母さんたちの声を聞きました。そう思ってくれる人たちがいるだけで書いた甲斐があったもの。本当に気にしない人なんて DLS なんか読まないですから。いつかこういった考えが普通になるように、私も頑張って活動を続けていきますので、皆さんもまた来週 DLS のポッドキャストを聞いてください。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。